イエス様を信じてイエス様にかけてイエス様にお従いするということに私たちは徹底しているんでしょうか、ね、そしてイエス様の信仰に生きるというこのまず土台の中に土台という土台に徹底する中に私が本当に罪人の頭だ、罪そのものである罪人であるというこのことも徹底です。信仰に本当に恵まれた人、信仰に成長したというのは人さんした人というのは自分の罪深さをいよいよですね深くこう神様の前に明らかにされ知っているんですね。自分の罪をどれほど知っているか、罪の深みを、己が罪の深みを知ることにおいて徹底しているわけですね。そしてそこから飛躍するようにしてですね、だからこそイエス・キリストの十字架のあがらいなくして私は存在していないのだ、いつもイエス様のあがらいしがみつくという、これもまた徹底するわけであります。自分が罪人であるということを知ることの徹底が、それがキリストのただ恵みによって生かされて生きているということの徹底につながるわけでありますね。この徹底しない信仰、あいつもあやふやな信仰というのは私たちの問題であります。キリストイエスは罪人を救うためにこれに来てくださった、そうだ、確実だ、そのまま受け入れに足るもの、この言葉である。その後です、そして私はその罪人の頭だ、それとの程度に達していた程度に従ってでありますが、私たちはこの深み、自分自身の知り、イエス様を知る、この徹底、この深みに一歩踏み出させていただきたいものだと思いますね。あらゆる機会を通して私たちは本当にひどいことを言われた、こんなことを指摘された、待てよカーッと来て怒っているわけですけども、まあ、あんな人があれほどボコボコに言われる、なんで私がこんなに言われなきゃいけない、こんな集中しなきゃいけないんだと、もうカチッときますけども、もうカッカ来てますけども、待てよ、ね、こう徹底する機会なんですよ、砕かれる機会なんですよ、こちらだって言い分ありますよと、こちらって言いたいですよと、もうそういうことばっかりですけど、待てよ、なぜよ、これ徹底する機会です。皆さん、他人とのトラブルは神の前に私自身の姿と神の恵みに飛躍するということのことを徹底させた機会なんですね。そういうふうに私たちは用いなきゃなりません。ふてくされて怒ってどうにもならんという、そんなことで終わってはいけない。私はその罪人の頭なので、もう一つの言葉ですけども、このヘブル書の6章、ヘブル書の6章を開いてください。ヘブルの6章の1節から6節を読みます。348ページになります。348ページ、ヘブル人の手紙の6章の1節から6節、少し長いんですけども読みたいと思います。348ページ、6章の1節から。そういうわけだから、私たちはキリストの教えの処方を後にして完成を目指して進もうではないか。今さら死んだ行いの悔い改めと神への信仰、洗い事についての教えと安心、死因の復活と永遠の裁きなどの基本の教えを繰り返し学ぶことをやめようではないか。神の許しを得てそうすることにしよう。次です。一旦光を受けて天よりの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなり、また神の良き御言葉を来るべき世の、神の良き御言葉と来るべき世の力、神の国の力ですね、御国の力を等を味わった者たちが、その後堕落した場合には、またもや神の御子を自ら十字架につけて晒し者にするわけであるから、再び悔い改めに立ち返ることは不可能である。 例えば、土地がその上にたびたび降る雨を吸い込んで、耕す人々に役立つ作物を育てるなら、神の祝福に預かる。しかし、茨やアザミを生えさせるなら、それは無用になり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまう。まあ、なかなか厳しいところであります。最初の予定ではここを開くことではなかったんでありますが、罪が贖われ、罪許された罪人であるわけです。しかし自分はあくまでも罪人なんだから、弱くても失敗してもいいんだというままで終わってはならない、それを繰り返してはならないということをちょっと先に申し上げました。それに関連する御言葉がこれでありますね。そうじゃなくて、罪許された者は救われた者は、さらにそこから神の恵みを求め、成長成熟を目指していく生き方を怠ってはならないということがここで言われているんですね。実はこのところ開いたきっかけは、一つの私の手元に送られてくる機関誌の一つでありますが、その機関誌のその冊子の中に Q&A というところがありましてですね、こういう質問が出ている。キリストを信じて救われた人がその救いを失う可能性はあるのでしょうか。ヘブル人6章の1節から6節はその可能性についてどう教えていますか。どう理解すればよいでしょうかという、こういう非常に聖書の難しい箇所の質問がこう取り上げてあって、そしてその回答がこの一面出ていたんですね。確かにこのところはね、非常に難しい、新約聖書の中でもいくつか難しい箇所があるんですけどもね、非常にいろんな意見があるところなんですよ。皆さんここを読まれたことあると思いますが、うんとこうどうなんだろうなと思われたことがあるかもしれませんけどもね。で、信仰の本質に関係のない難しいところはある意味で飛ばしたらいいんです。だからここはね、飛ばすことができない箇所なんですよ。信仰の本質に関わる箇所なんですね。ですから私たちここをきちんと読まなきゃいけない、ここをきちんと理解しなきゃいけないところなんですね。だけども本当に難しいです、ここは。で、この著者の回答者はこういうこの回答の仕方、展開をしているわけでありますよね。こういう難解な、まずこういう難解な聖句にあたるときにはですね、二つのことに注意しなきゃいけない。それはね、文脈ですね。その一句だけを取り出すんじゃなくて、その一句だけを取り出して判断するんじゃなくて、どういう文脈、流れの中でその言葉が、そういう特別な言葉が、ドキッとする言葉が語られているのかというね、文脈の中で読まなきゃいけないということですね。それはその通りですね。で、ここで言われているのは、6章の1節にありましたように、いや、その前に5章の終わりから出てくるんですけども、あなた方はまだ幼子なんだと、この著者は嘆いているわけでありますので、霊的な幼子なんだと、父を呼んでるんだと、義の言葉を、神様の言葉を、固い言葉を味わうことができないんだと、こうやって嘆いてるんですね。まだあなた方の信仰が幼いもので、成人の域に達してないということを嘆いております。で、6章の1節に、ですからそういうわけだから私たちはキリストの教えの勝負は後にして、完成を目指して、これは成熟ということ。完成、成熟を目指して進むのではないかと、この励ましているんです。その流れの中に、この言葉が出てくる、文脈が出てくるんですね。ですからこの言葉はですね、まさにですね、霊的成熟というものをすでに救いを得た信者に向かって、浅いところにとどまってないで信仰に成長してきなさいよ、霊的成熟を目指しなさいよ、それを怠ってはいけませんよということを進めている、その中で出てくる言葉ですね。もう一つのことはですね、これは非常に難しい箇所でありますけれども、そうではなくて、救いに関して明確に、他において明確に教えられている教理と調和するように解釈しないと、ね、イエス様を信じた者は、悔い改めでイエス様を信じた者は救われたんです。その通りです。